ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆さん、こんばんは。カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。いつもはね、エンディングトークをお届けしてから番外編に突入するんですけどもね、なんかいつの間にか今日はね、あんまり時間がなくなってしまってですね、ちょっと分かりにくいですけども、この時間は、今はFM でもね、オンエアされているわけですけども、で、番組は夜の1時まで、朝深夜1時までということでね。で、その後は僕がこうやってね、このままダラダラ話して、番組終了後も引き続き僕はこうやってダラダラ話して、後日ポッドキャスト配信するっていう仕組みとなっておりますんでね。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。なんか今日時間がね、だってこれさ、1個コーナーなくしてんだよ。いつもわいせつニュースのコーナーがあるんですけどもね、そこまでできなかった、できないって判断しました。まだ本編の時間はもうちょっとあるんですけども、コーナーやるまでの時間はないなと思ってさ、最近気になったニュース、そうファクシミリいただいてますね。高倉健さん、大好き男からいつもありがとうございます。カルカヤさん、こんばんは。高倉健さん、大好き男です。カルカヤさん、聞いてください。はい、以前ファックスでお伝えしましたが、私、女性を見ただけで正直やばいです。特に顔を見ただけで脳が反応してしまいます。写真で見ても映像で見ても、綺麗な女性が写っただけで、だけでも変な感情になります。やっぱり私、女性に弱いのかなと思います。今時の女性は綺麗すぎて可愛すぎです。顔を見たら性的興奮をかきたてられてしまいます。世の男性よりも私の方が異性に敏感なんだと思います。本当？カルカヤさん、私、顔を見ながら、丸々って伏せ字にしてくれてますけど、読んじゃおう。私、顔を見ながらオナニーをしてしまいます。なので、できれば顔は見たくないです。どういうこと？顔を見ながらしてしまう、できれば顔を見たくない。顔を見たらそれが覚えちゃって家帰ってするってこと？外でしちゃダメだよ。それしないか。私、刺激になっていて困っています。カルカヤさん、何か回避する方法はありますか？ないよね。だってさ、もうそういう風なんでしょ。風ってどういうこと？でもさ、犯罪はしちゃダメだよ。ね、それだけはよろしくね。だから、よくいるじゃん、よく言っちゃいけないんだけどさ、外でさ露出するような人、あれダメだよね。なんだろうな、結局外で露出しちゃダメっていうルールが決まってるわけじゃん。で、外で露出していいのはああいうさ、昆虫とかだよ。だからゴキブリとかってさ、自分服とか着てないじゃん、だから露出してるわけじゃん。だからああいう一種になってしまうから、まあね、ゴキブリも可愛いのかな。よく顔を見ると可愛くないよな、気持ち悪いよな。地球でさ、人間が一番偉いわけじゃないのにさ、そう考えるとゴキブリ、まあゴキブリの話はどうでもいいとして、ちゃんとね、 コントロールするようにしましょうね、うん、犯罪をしないようにね、うん、家でこう DMM とかでね、うん、動画を検索してそして購入しましてダウンロードしてそして見てそしてお抜きになるとこれどうですか、うん、そんな感じがいいんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか。ガチャンってなっちゃった、参考になりましたかね、というわけで高倉健さん大好き男いつもありがとう。
私は今足裏マッサージ店に来ています。それでは早速体験してみたいと思います。今先生の手が私の足裏に。
さあカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども今日の番組はちょっとエロすぎるかな真面目なニュースなんかないかな、最近気になったニュースか、東京ディズニーランド拡張検討はあ、オリエンタルランドが東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを拡張する検討に入ったことが分かった。2020年以降新しいディズニーキャラクターや大型アトラクション施設を導入する方針と見られる、投資規模は数千億円はあ、数千億円の見通しということでね、うん、今日インタビューでね、セルフ拡張の話をしてる方がお見えになりましたけどもね、イクミン最高。あとは気になったニュース、春馬富士の引退、11月29日朝、相撲協会に引退届を提出し引退会見を行ったということですけどもね、春馬富士、馬富士で春馬富士、あ春馬富士、あとはね真面目なニュース、ED 治療薬のバイアグラ、イギリスで世界初の市販薬発売へ。あ、市販薬としてね、うん、真面目なニュースだよね。11月28日、アメリカ製薬大手ファイザーは主力薬である、主力の薬である、勃起不全 ED 治療薬バイアグラについて、イギリス当局が処方箋なしでの販売を認めたと公表。だからもう日本で言うと、まあ、その辺の何々薬局とかで、買えるってことだよね、うん、風邪薬みたいな感覚で、処方箋なしでの販売を認めた国はイギリスが初めて。バイアグラは現時点でイギリス国内では処方箋薬から薬局で買える医薬品に分類し直された唯一の ED 治療薬。1998年に発売後、ピーク時の2012年には世界での売上高が20億ドルを上回ったが、その後は特許期限切れに伴い減少。ファイザーは市販薬として販売するブランド価値の拡大を狙っていた。ファイザーは引き続きバイアグラを処方箋薬としても販売していきますが、市販薬が入手できるようになれば効果が不明な危険な、偽物のね、まあ、似たようなものの利用が減る可能性があると、うん、イギリス医薬品庁の、長期審査を経て、分類が変更されたということですね。ね、今日オープニングでさ、本編の方のオープニングでね、その年を取るとおしっこの勢いが弱まるなっていう話をねしたわけですよ。で、女性はどうなのかなって、女性の皆さんも年を取ると勢いが弱まるのかなと、うん、男は 小便器の横でね、横でしている人とかがね、後から来た人、自分が先にし始めたとかいろいろあるじゃないですか。それでね、そのスピード感で他のあの人はすごくちょろちょろしか出ないんだなとかいろんな判断ができるわけだけど、女性は個室しかないわけでね、個室でするからね、あんまり周りと比べることができないからね、いろんなそういう判断、いろんな判断、そういう判断ができないなっていう話をしたんですけども、こういう ED に関してもね、もう立たなくなってくる、年を取ってくるとね、なんかちょっと弱くなるじゃないですか。あれ悲しいよね。僕はまだまだとは思うけどさ、でもさ、ねえ、悲しいよね。だから確かにね、これ安全であれば、もうこの薬が安全っていうことであればさ、もう気軽に買えるようにした方がさ、買って使える、その辺の薬局で気軽に買って気軽に使えるようにした方がいいかもしれないですね。その危険なさ、薬物とかでさ、なんかネットとかでさ、あ、これなんかすごそうと思って買ったはいいけどね、え、怪しくて良くなかったみたいなさ、体が変なことになっちゃったとかなったらまずいじゃん。だからこういうね、病院でも処方されるようなこの有名な会社が作った有名な商品であればね、使いやすいのかなっていうのがありますけどもね。でも処方箋なしでいけるってことは、相当こう安全なわけだよね。イギリス人の体には安全なのかな、日本人はダメ、ね、飲んだことないからさ、病院に相談したことないしさ、どうなるか全然わかんないんだけどさ、バイアグラってどうなるの？ね、まあそんなね、たちが良くなる悪くなるの話はまあこんなところにしておきましょうかね。だってこれからさ、自分もこう弱くなっていくのかなとか思うとさ、悲しくはないか。性欲がもうすごい強い人は悲しいのかな。まあまあいいか。今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。